島原半島ユネスコ世界ジオパーク、図書館へ行こう、ふるさと再発見、19ページ。つなごう未来へ、島原半島ユネスコ世界ジオパーク。問い合わせ先、島原半島ジオパーク協議会、電話 65-5540。 生活の中に満ち溢れている火山が育んだ大地の恵み。人と火山との共生をテーマにしている島原半島ユネスコ世界ジオパークは、貴重な地形や地質と大地からもたらされた自然の恵みを上手に取り入れてきた人々の暮らしを感じられるエリアです。ジャガイモに代表される数々の農産物、手延べそうめん、かまぼこといった島原半島の特産品などは、すべて大地の恵みを生かして生まれたものです。島原半島はちょうど春と秋にジャガイモがよく育つ気候条件が整います。この気候条件とジャガイモの生育に適切な火山が育んだ土壌が広く分布していることが、他の地域では収穫できない時期に美味しい新ジャガを収穫できる秘訣です。手延べそうめんは、小麦粉を練り、寝かせ、細長く引き伸ばし、乾燥させ、切り揃えるという複雑な工程を経て作られますが、これらはそうめんの寝かせや乾燥に適した温度や湿度、そしてきれいな水が必要不可欠です。さらにかまぼこは、原料となる魚の育成に適した水温と塩分濃度を兼ね備えた海が近くにあることを利用した特産品です。このように地域の特産品は、島原半島の自然をうまく取り入れることによって昔から作られてきました。これらはまさに島原半島ユネスコ世界ジオパークを代表する産物と言えるでしょう。島原半島には大地の恵みをうまく利用した多くの特産品があります。地元で採れたおいしいものを食べながら、特産品と地域の自然との関わりに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。雲仙市南串山町の棚畑と南島原市の流しそうめんの写真があります。図書館へ行こう。今月の新刊、南寺星のごとく、なぎら悠長、講談社。内容紹介、瀬戸内の島に育った高校生の秋美と、自由奔放な母の恋愛に振り回され島に転校してきた海。共に心に孤独と欠落を抱えた二人は、惹かれ合い、すれ違い、そして成長していき、作者紹介、流浪の月で本屋大賞を受賞。他の著書に、神様のビオトープ、滅びの前のシャングリラなど。新刊図書の表紙の写真があります。島原図書館、電話 64-4115、二次元コードがあります。開館時間、9時から18時。金曜は20時まで。9月休館日、5日、12日、19日、26日、いずれも月曜。30日金曜は資料整理日。有明図書館、電話 68-5808、 二次元コードがあります。開館時間、9時から18時。9月休館日、6日、13日、20日、27日、いずれも火曜。30日金曜は資料整理日。ふるさと再発見、近代の島原全編。慶応3年、1867年、島原藩主松平忠和の兄である徳川慶喜が、政権を朝廷に返上しました。その後、明治4年1871年の廃藩置県により、島原藩はなくなりました。 ちょうどこの頃、広場場で築港工事が行われていました。この工事で誕生したのが港新地です。広場場と港新地の間には橋、新地橋が架けられました。港新地は海運業に従事する人々が往来することで繁栄しました。明治14年、1881年には港新地の人々が自らの力で上水道施設、西八幡町川竹山を整備しました。この民営上水道施設は、日本で近代的な水道が普及するよりも早くに敷設されたもので、当時の人々の先進性を伺える施設といえます。このように、島原の近代化を象徴する港新地ですが、築港に用いられた土砂は、島原大変でできた向島という流れ山でした。第三次をもたらした島原大変の遺産が、島原の近代化の礎となったともいえます。島原の人々が何度も災害を乗り越えながら歴史を刻んできた島原ならではの歴史を感じます。地域のシンボルとして移設された新地橋の写真があります。問い合わせ先、社会教育課。島原半島ユネスコ世界ジオパーク、図書館へ行こう。ふるさと再発見を終わります。